ハレルヤ、おはようございます。今年は何回暑いなということを連発したか分かりませんけれども、皆様方いかがでありましょうか。私は、1週間前にちょっと大阪に行く用事があって、ふるさとの方にもちょっと帰ってきました。それで新幹線を利用して大阪の方に出かけたんですけど、帰りの2時頃に大阪駅で結構ホームに立って、時間待ちの間ホームに立っておりますと結構涼しかったんですね。あんまり暑いと思わなかったんです。それで、名古屋駅に帰ってきましたら全然温度が違うんですね。むわー、あ、これで名古屋は暑いんだと言われましたけども、私も名古屋に住みまして、名古屋がいかに暑いところか、大阪と比べても、暑いところかということを本当に実感をしたわけであります。皆さんもなお暑い日が続いておりますけれども、いかがでありましょうか。一句、ここで他の方の作られた句ですけれども、石段に日差し焼きつくセミしぐれ、石段に日差し焼きつくセミしぐれ。本当にこのセミしぐれの声を聞きながら、今年ほど暑い時はなかったかなと思います。でもこうして幸いなる礼拝が持つことができて感謝であります。一言お祈りします。愛する天皇お父様、皆を感謝します。今日の礼拝は西尾新学生の幸いなる証も聞かせていただきました。感謝をいたします。この暑い中、イエス・キリストを信ずる決心のみならず、イエス・キリストに生涯を捧げる献身の証をされたことを覚え、私たちも本当に励まされ力づけられました。今日礼拝に出席しました一同がなおも神様によって強められ励まされますように、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日の提言にも書いてありますけれども、天文18年1549年、日本にキリスト教を最初に伝えたのはフランシスコ・ダビエルと言われております。で、彼がですね、これほどに有名になったのは、もちろん最初にキリスト教を日本に、異教の国日本に倒されてきたというそのことだけではなかったんじゃないかなと思うんですね。彼は九州に上陸し、そして、キリスト教を伝えようとしてあちこち、苦労して伝道して回りました。ある時、山口県の端から上陸して、そして山口市にやってまいりまして、そこで大勢の人が集まるところで路傍説教をしていたそうです。たどたどしい言葉で一生懸命に彼は福音を語っていました。で、一通り話がある程度進んだ時に、一人の聴衆、日本人のね、聴衆がハッて上げました。ザビエルさん、質問が手を挙げたんですね。で、ザビエルは手を挙げたその人のところに歩み寄って、どんな用意ですかと言おうとしたら、その手を挙げて質問と言ったその男がね、口の中にいっぱい溜めた炭唾をパーッとザビエルさんにかけました。その炭唾は塊となってザビエルさんの服にベチャッとつきました。その時ですね、ザビエルはポケットから取り出したハンケチを取り出して、そのバッと唾が吐っかけられたその 単つばをね、きれいにこう拭って、そしてきれいにして、そしてまた元のステージに立ってね、大勢の人々に先ほどのことが何事もなかったかのようにイエス・キリストの福音を語ったそうです。立派ですね。さすがにダビデですね。この態度を見ていた、聞いていた聴衆は、キリスト教珍しさ、キリスト教珍しい、そういうことで集まって、好奇心だけで見ていた聴衆は、あまりザビエルの立派な態度に打たれました。素晴らしい、なんという素晴らしい、なんという平和のことよ、なんという麗しい姿よ。一度はですね、フランシスコ・ザビエルの振る舞いに感動したそうですね。我々はちょっとしたことで怒ります、ちょっとしたことで腹立てます。彼は単つばをぶっかけながら、イエス・キリストの十字架を思いながら、何事もなかったようにその場を収めたんですね。やはりですね、フランシスコ・ザビエルがあのように偉大な日本キリスト教を伝えた最初の人と言われるゆえんは、ただ時間的に早く伝えたというだけではなくて、彼の証、彼の人格、彼の振る舞い、その振る舞いがイエス・キリストを信じることによってくる振る舞いであったわけですけれども、多くの人々がキリスト教に関心を持った、ね、誰もキリスト教徒がいない中で関心を持ったというんだと思うのです。でもフランシスコ・ザビエルはそのように立派な人物でありましたけど、もともと彼が最初からそんな立派な人ではなかったと言われております。今日も西尾新学生のお証しを聞きまして、あ、若い時に苦労してるんだな、いろんな傷ついた心とか傷ついた友人とか、そして兄弟の関係とか家庭の中の問題とか、いろんなことを苦労しながらこのように導かれて献身を決意した、本当に素晴らしいと思います。フランシスコ・ザビエルは優秀な学生でありましたから、彼はパリ大学に留学、秀才ゆえにパリ大学に留学して学問を修めて、立身、出世、名誉、栄達を目指す、そのような学生でありました。彼はとにかく成功したい、立身出世したい、立派な人物になりたい、彼はひたすらそのように願ってパリ大学に留学して勉強をしていたわけです。ところが彼はだんだんだんだんそういう思いが募ってくると、信仰の方がちょっと弱くなってきました。信仰がバックスライドしたようで、最初のね、燃えるような思いからだんだんだんだんその信仰がバックスライドして、そしてもう名誉、立身出世のみを追い求めるような、そういうような男に変わってきました。でも素晴らしいですね。持つものは友達、友人ですね、親友ですね。皆さんもきっとそういうようなお友達を持っておられると思うんだけど、フランシスコ・ザビエルには親友がありました。イグナチウス・ロヨラっていう本当に良い親友がありました。彼は信仰は立派でした。フランシスコ・ザビエルのようにバックスライドしてませんでした。で、 彼はそのザビエルの信仰の姿を見ながら、いつも別れる時には、今日のこの司法のですね、今週の聖句のマルコの福音書8章36、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。イグナチウス・ロエオラはザビエルにいつも別れる時にこの言葉を言って、ザビエル君、また教会に帰ってこい、教会に帰っておいで、それに励ましました。毎回毎回ザビエルとロヨラは別れ際に、ロヨラがザビエル君、人が全世界を手に入れても命を損したら何の得がありましょう。別れる時には必ずロヨラはそうやってザビエルを励ましたと言われてます。そのロヨラの祈りと証しが功を奏しまして、彼はついに目覚めて、なんと東洋のインドの方から東洋の方に来て日本の国にまでやってきて、そして日本の最初の宣教師としてフランシスコ・ザビエルであると全世界に証しをするような人物になったんですね。それというのも、彼がバックスライドした時に友達が、良い友達を持ったということであります。ロヨラはザビエルほどは有名になりませんでしたけれども、ザビエルがこのようになったのはロヨラの並々ならぬ証があったと思われます。私は今日ですね、献身をして将来牧師となる決意をされました西尾神学生が、これから本当に立派な伝道者となるためにいろんなお友達を持ったり、いろんな関係が出てくると思うんだけど、願わくば良き友達に恵まれるようにと願っております。で、ザビエルは人がたとえ全世界を手に入れても命を損じたら何の得がありましょう。この言葉、この言葉で彼の人生はガラッと大きく変わったんですね。聖書の中にはイエス様が言われたいろんな有名な言葉でその人の生涯が変わる、そういう場合がいっぱいあります。心の貧しい者は幸いである、天の御国はその人のものである、イエスキリストの言葉ですけど、心の謙遜な者は幸いだ、この言葉でどれほど多くの人が励まされることでしょう。この水を飲む者はまた乾かん、されど私が与える水を飲む者は徳を知恵に乾くことなし。その乾いた時に使われる言葉ですけど、人もし乾かば我に来たりてんのめ、誰でも乾く者は私のもとに来て飲みなさい。このイエス様の言葉も我々がどれほど励まされるかわからない言葉であります。イエス・キリストは愛の人として聖書の中に多くの素晴らしい言葉を残してくださいました。今日はこの言葉を引用しておりますけれども、この引用した言葉をさらにね、分かりやすくする言葉に創世記の25章をご覧ください。創世記の25章創世記の25章27節、 29節から、さてヤコブが煮物を煮ている時、エソーが飢え疲れて野から帰ってきた。エソーはヤコブに言った、どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ、私は飢え疲れているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エソーは、見てくれ、死にそうなのだ、長子の権利など今の私に何になろうと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エソーはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエソーにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エソーは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエソーは長子の権利を軽蔑したのである。ここにヤコブとエソーという二人の兄弟が出てきます。でエソーの方、兄さんのエソーの方はとにかく野人でありました。食べたい、飲みたい、楽しみたい、これが彼の人生観でありました。ですからその時、お腹を空かして帰ってきた時にヤコブに、どうかその赤いスープを、肉の入ったスープを私に飲ませてほしい、どうか私にちょうだい。そしたらヤコブは、兄さん、だったら兄さんに約束されている家督の権利、その家の祝福をもらうその権利を私によこしなさいとヤコブを持ちかけました。エソーは二つ返事、うんうん、いいいい、それ私に飲ませてくれたらその権利をあなたにあげると言って、簡単にエソーはヤコブのその長子の特権、エソーが持っていたその長子の特権を簡単に譲ってしまいました。そして後で失敗した、あんな時に譲らなかったよ、よかったにと思ったエソーはヤコブに、どうか返してくれ、どうかその長子の特権を返してくれ、このように頼みましたけれども、もう時すでに遅し、それを元に戻すことはできませんでした。エソーは一杯のスープのために、肉スープのために神の祝福を失ってしまいました。今日のこのありますように、人はたとえ全世界を手に入れても命を損じたら、エソーは肉スープで欲しい、その手に入れたいという、そのいうものをすぐ手に入れたいと思って得ましたけれども、大事な大事な神からの祝福の命を失ってしまったんです。このようなことはザビロンの人生でも言うことができるのではないかと思うわけです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を損したら何の得がありましょう。私たちの人生は物質的なものとか美味しいものとか、そういうことが全てなんじゃなくて、永遠に至る命、霊の命、神様によって与えられる素晴らしい祝福の命、この命を私たちは求めなければなりません。私たちの人生にはやっぱり選び、選択というものが大事であることが分かります。小さいものを選ぶことによって大きく失敗することがしばしばあります。シルレルという人が、画家の優劣は何を省略するかによって決まると言いました。画家の優劣は何を省略するかによって決まると言いました。何でも描きたいものをただ画板にですね殴り書きするんじゃなくて、 何を言いたいか、何を中心にするかという一番の大事なことを選んで、それを画板の上に表す。そこに絵の優劣が決まると言われてます。今は名古屋の美術館に、名古屋市美術館に、ルノワールの作品やら印象派の絵が、展覧されております。その中で一番有名な絵、宣伝されておりますけど、イレーヌ・カーン・ダンベール城という大きな画板に女性がこう横向きになったところで、大体剣がこう流れている、イレーヌ・ダンベール城の写真が展覧されております。で、テレビでも放送されていましたけど、私は全体的に、あ、綺麗な美しい絵だなと思って見ていたんですけれども、よくよく眺めてみると、そのイレーヌ・カーン・ダンベール城の目のところですね、目のところのこの目のまぶたとか、それから目の縁とか、そういうところをね、ルノワールがものすごく詳しく描いてるんですね。目までは気がつきませんでした。全体的には素晴らしいやなと思ってましたけど、ルノワールは特にそのような自分が強調したいところを特徴を選んで見事に描いてます。見に行かれる方があったら、ぜひそのところを注目してもらいたいと思うんですけど、画家の優劣は何を強調するかによってきます。俳句でもそうですよね。俳句でも何でも歌いたいものを言うんじゃなくて、やっぱりそこに特別こうカットせないか、五七五の17文字の中にカットしないといけないものがあるわけですね。何を捨てて何を選ぶか、それによってメイクであるかメイクでないかっていうのが決まってくるわけです。まあ、石段に日差し焼き粒セミしぐれ、見事に描いてあると思います。余計なものを省いて、暑いなしに石段の焼けつくような石段、その足、ここも暑い暑い夏のそのところにセミしぐれがカーッと鳴いていた。ただそれだけのことなんですけれども、その強調ですね、強調によって、優劣が決まるわけです。で、この人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。イエス様の言葉も一番重要なところは、たとえ全世界を得ても命を損じた、全世界と命が対比されていて、命を損じたら何の得がありましょう。捨て去るものは捨て去って、これが大事なんだよ、この命、永遠の命、天国に行く命、イエス様を信じて、十字架のイエス様を信じて、イエス様の伴う人生を歩む命、この命、この命の素晴らしさを強調しているわけです。我々は時としてにぎにぎしいものとかね、おいしいものとか楽しいものとか、そういうものについついついつい目が行きますけど、本当に大事なのは命なんだ、こういうことを言っているわけです。でもう一箇所、ルカの福音書の14章を開いてください。ルカの福音書の14章、16節、ルカの福音書の14章16節。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。 ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません。すいませんがお断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すいませんがお断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や富豪の人や盲人や足苗をここへ連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように。無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。皆さんいかがでしょうか。大勢の人が宴会を催してさあいらっしゃいいらっしゃいと招いた。ある人は畑を買ったので行くことができませんと言いました。正当な理由です。畑を買った大事な時に行かないわけにはいきませんね。2番目の年は牛を極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。牛を買いました。それも正当な理由です。3番目の人は結婚したので行くことができません。この3つとも大事な大事な用事でした。それぞれはみんな正当な理由がありました。私は畑を買いました。私は牛を買いました。私は結婚しました。それらはみんな正当な理由でした。何も悪いことしてませんね。何も悪いことしてません。当然のことです。でもこの場合は神様が招かれたこの大宴会というのは何者にも勝る、何者にも優先する大事な大事な招きでありました。これを断るということは畑よりも牛よりも結婚よりもさらに優先するものでありました。いかがでしょうか。人はたとえ全世界を手に入れても命を損じたら何の得がありましょう。人は全世界を手に入れても命を損したら何の得がありましょう。神様の招きは畑よりも牛よりも結婚もそれらみんな大事なものであり素晴らしいものですけれど、もう一つ優先すべきものは全世界よりも尊い命なんですよ。我々を招いてくださる永遠の命なんですよ。天国に至るその命なんですよ。それが一番重要なんですよ。このように神様はおっしゃってるわけです。今日神学校に入学してその素晴らしい証しをしてくれた西尾兄弟、この福音のために手を挙げました。この福音のために生涯をかけようとしております。本当に兄弟姉妹の祈りが必要であります。このためにフランシスコ・ダビエルは日本に最初に福音を述べ伝えた人として神が用いられました。そして小なりとはいえね、イエス・キリストのために福音を伝えるために手を挙げてそして立ち上がった人にはさらに素晴らしい恵みが与えられます。私も若い時に神様からの召しをいただいて立ち上がりました。それまでは4年間勤めた電力会社を退社することになりました。周りの人は何でお前そんな道を選ぶんだ、会社に勤めながら信仰したらどうや、ね、会社に行きながら 勤めたらその信仰をしたらどうかと、もう何人にも言われました。大勢の友人に、大勢の先輩に言われました。でも神様は私を導いてくださって、そしてこの道に進んでまいりました。人全世界を設くとも、おのが命を損せば何の益やら、この言葉に励まされて、そして今日までやってまいりました。もうこの年になっていきましたけれども、この一生の間、81歳になる今までの間、後悔したことはありません。あ、この道を選んでよかったな、この道を選んでイエス・キリストに従う人生を選んでよかったな、全世界を売るのも素晴らしいけれども、もっと素晴らしい永遠の命を選んだ、そしてそのために生涯をかけるということにかけた、この生涯が最高に良かったなと思います。それほど大金持ちにもなりませんでしたし、本当にそんな有名人になったわけでもありませんけど、ただひたすらイエス・キリストの福音を語るために生涯をかけた、その点において本当に私は幸せだったなと思っております。一言お願いします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日は幸いなる礼拝をありがとうございます。多くの兄弟姉妹たちがこうして礼拝に集い、イエス・キリストのお言葉を学ぶことができましたことを感謝します。今日の証も感謝します。今日の賛美も感謝します。これからの人生を主に委ねて歩みたいと思います。とうとうイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。